皆勝手なことを言わず、仲違いせず、心を一つにし、思いを一つにして、固く結び合いなさい。今、引用した、この、パウロの言葉ですが、皆勝手なことを言わず、仲違いせず、という言葉が書かれている。言わずとせずというね、行動の否定の言葉、否定字っていうのがついたわけですが、その否定字がついた状態のことを指して、心を一つにし、思いを一つにして固く結び合った状態であると、パウロは考えているということですよね。勝手なことを言わない状態、仲違いしていない状態こそが心を一つにし、思いを一つにして固く結び合った状態なんだと。そういうイメージを彼は語っているということだと思うんですが、この一つという言葉はね、なかなか厄介だなと思います。英語の訳の聖書は見ると、まあとってもアメリカ的だなというふうに思われるんですが、どういうことかって言いますと、非常に慣れ親しまれている聖書の翻訳 RSV というね、リバーススタンダードバージョンっていうやつですかね。この RSV の、まあ、英語の聖書ではこの箇所がこういうふうに書かれているんですね。ノーいろんなことを勝手なことを言うなとか仲違いするなとかっていうそのノーという言葉がついて、バッと That you be united って書いてます。ノーバットの構文っていうやつですよね。中学校で非常によく習うやつですかね。で、その最後が be united となってるんですね。だその RSV の後に翻訳された NIV、ニューインターナショナルバージョンっていうやつですかね。これですと、that you may be perfectly united となってますよ。このようにして完璧な一つ一致になれって、一致されろっていうような綴られ方ですかね。まあ、かの国はユナイテッドステイツですから、ユナイテッドとかっていう言葉多分大好きなんだろうな、そういうふうに思われます。ことさらユナイト、ユニティということが好きなのかもしれない。一致とか団結とかね。でも、まあ、つい2、3日前ですかね、この基本的な米国人の、心理状態、ユナイテッドっていうことがかなり今際立くなっているっていう報道がされてます。SNS、特に米国の中で飛び交っている SNS の中には、もはや内戦状態であるという、あるいは内戦っていう言葉が多数使われるようになった。まあそうですよね。一頃、この国でも二大政党制というのは、なんて言いますかね、民主主義の完成された形だみたいなことを言う時代があって、だから、まあ、民主党と自民党という二つのね、二大政党に集約していくべきだっていう、それまでは、まあ、少数野党というのがたくさん、小さな政党がたくさん乱立するっていう時代があったので、それへの批判もあったんでしょうけどね、二大政党制になって、政権が交互に、担われていくということが、まあ、民主主義をこう加速させるといいますかね、成長、成熟させるというふうに言われていた時代、ついこの間までのことですよね。でもその二大政党制が、まあ、行き着いた先が米国の今の状況ですよ。ほぼ内戦っていうね、うん、ユナイテッドがお好きな国であってももはや分裂状態なんだっていう 二大政党制ってそういうことですよね。互いにこう政権を担い合っていくっていう、補完し合うということではなくて、もう完全に分裂してしまうっていう、主義主張がもう混ざり気がないっていうか、混じり合う余地がない、今そういう状態にあの国がなっているんだろうと、大変恐ろしい時代なんだなと思われます。でもこれは聖書ですから、聖書のコイネのギリシャ語ではここがどういう言葉が使われているかっていうのを見ますと、カタリートメオという言葉がどうも使われて、それの変化形が使われているようなんですが、これは加算するとか加入する、数に入れる、属するというような意味なんですね。ユニティとかユナイテッドっていう言葉を聞くと、かなりこう強い意志って言いますかね、硬さとか厳格さ、一致するんだ、一つに固まるんだみたいなイメージを感じさせる、そういう言葉ですが、そういう訳語がまあ選ばれているわけですが、もともとの意味はかなり広い、あるいは緩い言葉が使われているんじゃないのかなと、そう思われるんですね。ということは、パウロはこの箇所で厳しい一致、ユニティ、一つというイメージではなくて、ひょっとしたらかなり緩くおおらかな一つということをイメージしていたのかもしれないと思うんです。そういう仮説が成り立つと言いますかね。でも彼が今直面している、パウロが今どうしてもこのことを書かねばならない、直面している状況があって、コリントの教会が、パウロに言わせるととんでもない状態だっていうことになっていた。つまりそんな悠長な緩い位置とか、広い意味での一致みたいなことを言ってられない状況に直面しているのにです。何があったかというと、11節にあるように、私の兄弟たち、実はあなた方の間に争いがあるとクロエの家の人たちから知らされましたっていう、そういう状況なんですよね。でこの争いがある状況というのは、パウロにとっては何とも悔しい状況だったんだろうと、自分の思いが伝わっていないのではないかとか、これまでの自分の働きが拒絶された、もしくは全否定されたような、そういう状況をコリントの教会が今呈しているっていう。で、そういう状況にもかかわらず、パウロはコリントの教会の人たちに、ものすごく強い意思としての一致しなきゃダメだみたいな言い方をしてない、強要してないっていうことなんですね。なんでだろうか、なんでその今とんでもない状況になっているのに対して、それを強い形で拒否して、こうじゃなきゃならないっていうことをね、コリントの教会に示しそうとしてないのはなんでだと思っちゃうわけですね。さらにそこにもう一つ仮説を加えるとしたら、ひょっとしてですよ、キリスト者の言う一致っていうのは、そもそもユニティではないということを、他でもない神様が考えておられるのではないかという、そういう仮説も成り立つわけですね。つまり神様が一つっていう時には、ただ一色に塗り固められた状況を指すのではなくて、なんて言いますかね、たっぷりとグラデーションの効いた豊かな色合いを求めておられるのではないか。今でこそ生物多様性などという言葉が私たちの中でも普通に使われるわけですけれども、まさに神様のお作りになった世界っていうのは多様性に満ちているということなのではないか。 その神の創造を考えるときに、パウロも神のそもそものご計画に従う言葉をもしかしたら慎重に選んでいるのではないのか、そういうふうに思えるのです。コリントの教会の争いっていうのは、まあ、パウロが言っている言葉そのまま借りればですよ、あなた方はめいめい、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストになどと言い合っているって十二節にありますよね。でもまあパウロとすれば、私はパウロにつくということで一致してもらえれば一番嬉しかったかもしれないんですが、他の奴らのところに行ってはいかんっていうのがもしかしたら本音かもしれないとか勘ぐっちゃったりもするんだけど、それはともかくパウロはそうは言ってない。私はパウロにつくとだけ言ってほしいというふうにはどうも響いてこないですね。そんなことは言ってなさそうだ。それはもうちょっとめくって3章に入るとこう書いてるからですね、私は上、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださったのは神ですって、そう言い切ってるわけで、アポロとは何者か、パウロとは何者か、そんなことは問題ではなく、神が成長させてくださったことが一番大事なんでしょって彼は言っているわけです。だからその結論は、ですから大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなく成長させてくださる神です。これが、まあ、パウロの結論なわけですよね。誰それにつくとかっていうことで分派争いしている場合じゃないでしょ。あなた方を育ててくださったのは神ですよっていう、そこに立ち返りなさいっていうことをどうもパウロは言っている。そのための、まあ、一つなんだ。そうするとやっぱり神様のもともとの御心、生物多様性に満ちた豊かなグラデーションで作られている世界こそが極めて美しい一つっていうイメージなんだっていう、そういうことなんでしょうね。音楽の世界にはハーモニーという、まあ、とても美しい言葉だと僕は思いますが、ハーモニーという言葉が使われますよね。一般的にはハーモニーって言えば、訳語として日本語は調和という訳語を採用するわけですが、でもハーモニーは非常に豊かな、美しい言葉であるだけに豊かなイメージを持った言葉で、そのイメージの中には符号っていう、そういう訳語もあるんだそうですね。符号っていうのは2つ以上の事柄がぴったり合わさること、それを符号というわけですが、じゃあ符号っていうことを調べていくと、その符号という言葉の意味の中には一致という意味もあるわけです。だから、まあ、ハーモニーっていう言葉は、まあ、非常に広い意味で一致という意図も持っている、それぐらい広い言葉だっていうことなんですね。ハーモニーが一致っていうのはなんかこうちょっと違うんじゃねって思っちゃうぐらいなんですが、でも意味を含んでいるんですね、ハーモニーという言葉の中に。さらに、まあ、音楽の世界で言うと、トゥッティという、今日、説教のタイトルがトゥッティですけども、そういう言葉もありますね。トゥッティっていうのは、奏々とか、全合奏、全合唱とかね、そういう言葉で、訳されますが、例えばオーケストラなどでは、構成員全員が集まって、一緒に練習するっていうことをトゥッティとかって言います。からうちのオルガンはストップが3つなので、トゥッティというストップは多分使わなくても済むんですが、大きなオルガンとかだとトゥッティというストップがあったりしますね。ストップというのは1つ引っ張るとその音質のパイプが全部鳴るわけでしょ。2つ引くと2つの音色のパイプが全部鳴る。 トゥッティを弾くと、そのオルガンが持っているすべてのパイプが鳴るっていう、そういうストップですよね。すべてのパイプが鳴り出すっていうのがトゥッティなんですよ。で、それは別にユニゾンである必要はないっていうことですよね。トゥッティっていうのは全員で自分のパートを弾き合うわけですから、それこそハーモニーが響き渡るわけですが、それをみんなでやるっていうことがツッティであって、その一つとして、例えばユニゾン、みんなが同じメロディーを奏でるっていうようなこともあるのかもしれないけど、でもツッティってもうちょっと広い意味ですよね。もちろんそのユニティ、ユニゾンっていうのもあるんだけれども、それ以上にツッティっていうのはいろんな使われ方がされる。今オーケストラの話しましたけど、例えばイタリア語でツッティって言った場合は、学校の部活動なんかでもツッティということを言うんだそうで、複数の人が心を一つにして取り組むという意味でツッティというのを使われるんだそうですよ。心を一つにっていうことで、だから今日のパウロの言っている言葉はイタリア語に訳したらこれはツッティというイメージなんですね、きっとね。それに比較してユニゾンってなると、複数の人が同じメロディーや同じ音を同時に奏でるっていう意味で使われる。もちろんこれも音楽以外でも使われますけども、それは行動や動作の一致、あるいは調和合致っていう意味ですよね。行動や動作がシンクロしている、みんな揃っているっていう状態がユニゾンですね。今日はその一つっていうことをめぐっていろいろと考えてきたのです。信仰告白による一致とか、強権狂気による一致ということが今私たちの日本キリスト教団の中で盛んに言われて飛び交っているんですよ。で、そういう一致を乱すもの、牧師とか教会とかは排除される時代ですね。もう排除されて20年経ってしまっているわけですが、でもその一つっていうことは、つまり行動や動作が一致してなきゃダメ、嫌なんでしょうね、きっとね。ユニゾンなわけですよ。ユニティ、ユニゾン、ユナイテッドであるべきだっていうね。でも一つって言った場合は、今見てきたようにハーモニーとかツッティだってあるわけですよ。そういう一つだってあり得るわけでしょ。まして神様の御心が極めて狭い一色、たったこの色だけしかないっていうふうにはどうも私には思えないのですよ。正解の色は一色だけで、それ以外は全部ダメ。まあ、我々が今日本キリスト教団で言ってることはそういうことなんですけども、これ以外はダメなことですから排除されるんですが、神様は一色だけ正解っていうふうには世界を作ってない。どう考えてもね、豊かなグラデーションの世界を神様は作られた。だから我々が目指すべきことはそれなんだ。その考えから、すべてを加算するとかね、数に入れるとか、そういう人でありたいし、そういう組織でありたいし、あらゆる人や考えをできるだけ排除はしない。できる限りすべて属していいよ。違ってもね、敵対しても、まあ、そうは言っても一緒だよねっていうような、そういう人間になりたいなと。そういう組織になりたいなと、そう願っているのです。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛し導いてくださる神様、あなたは世界を美しいグラデーションで彩られました。それゆえに私もあなたのお作りになった世界の中に属していることができるのです。そのように信じるゆえに、あらゆる人や考えをできるだけ排除しない、 できる限りすべてを受け入れていくものとならせてください。復活の主イエス・キリストの御名によって誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。